こんにちは、 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日は自分の技術もある意味使い捨てということについてお話をしてみたいと思います。現在ですね、まあ、いわゆるその AI 関連のツールがもうどんどん出てきていて、追いかけるのに必死だという方も結構いるんじゃないかなと思います。まあ、僕はその AI 関係も結構見てはいるんですけれども、どちらかというと軸足は 3D デザインだとかそっちに置いているので、チェックはしているんですけれども、深くは踏み込んでいません。むしろ あっちもこっちもこう手を出しているとですね、何か結局どこもよくわからないまま、もしくは中途半端なまま終わってしまいそうな気がしてですね、自分は一応そのように決めています。まあ、こうした現在の状況を踏まえてですね、まあ、どんなことを気をつけるといいのかなっていうことだったりだとか、まあ、そういったことを考えてみたので、本日は主に3つのトピックに絞ってお話ししてみようと思います。一つ目はですね、まあ、今ちょっとお話ししたんですけれども、その技術革新のスピードがとても速いということですね。なので、まあ、一つのことに固執をしていると、ちょっとこう、ニーズに応えられなくなってくるということが起こり得るということです。僕は以前現在はデジタルのデザインしてるんですけれども、以前はグラフィックをメインにしたデザインをしていまして、まあ、その時よく言われていたのが、コンピューターでデザインをする以前の方たちはですね、定規だとかカラス口を使って非常に正確な細い線を引くことが、うまければうまいほど技術力が高いということで、尊敬もされますし、仕事も受けられるというような話を聞いていました。ただそれがパソコンの登場によって、一気に、そういった需要だとかですね、いったものも必要なくなってしまって、仕事的にも大変な目に遭うというお話を以前から聞いていました。ですので、そういったですね、一つの特にその新しい技術革新によって必要なくなるかもしれない技術に固執することは、結構危険だということは、そういったお話からも普段から気にはしていました。現代ではですね、例えばよく感じるのはフォトショップの切り抜きなんかも、以前はそれがうまいことが非常に重宝されたんですけれども、現在ですと AI で一発で消すことができてしまって、細かい調整をするという意味ではまだ必要なんですけれども、以前ほど重要度はあるとは思いません。そして2つ目はですね、こういった技術革新のスピードがとっても速い時代だからこそ、いわゆるソフトスキル、対人関係だとかプレゼンテーションの力、人を納得させる、もしくは信頼してもらう、そういった力の重要性がますます高まっているのではないかなと思います。現在、僕は面白い本を読んでいまして、それはジョノ・ベーコンさんという方が書かれた People Powered という本の日本語版を読んでいます。これはコミュニティ運営にとても役立つということを聞いたので、まだ読み終わってはないんですけれども、読んでいる途中でも、なるほどと思うような内容があってですね、楽しんでいます。この本はおそらく、社内のチーム作りなどにも役立てることができると思いますし、もっと小さいコミュニティで言えば、例えば家族とかですね、そういった、範囲でも使える内容ではないかなと思います。そして3つ目なんですけれども、これはコアとなる技術とトレンドの技術を見極める力を持つということですね。分かりやすい例で言うと、コアな技術っていうのは、例えばその色彩設計 の, 知識だったりだとか、情報の構築する力だったりだとか、そういったもので、逆にトレンドというのは、現在よく起こっている、次から次に出てくるアプリケーションだったりデザインツールだったりだとか、そういった、よりなんていうんですかね、ツールベースの内容になるんじゃないかなと思います。これはトレンドの技術を追うことが悪かったりだとか、 AI ツールを 試すことが悪いということではないんですけれども、まあそれだけだとですね、常にこう、なんていうんですか、車輪の中を走っているこうネズミのようにですね、次から次に追いかけていくっていうことをし続けなきゃいけなくなってしまうので、まあどこかで立ち止まって、長く使える基本的となる原則だったり理論みたいなことも同時に学んでいくことは決して無駄にならない投資になるのではないかなと思います。個人的にはまあそのいわゆるデザイン理論だけではなくてですね、ブロックチェーンに関する知識だったりだとか、セキュリティに関することっていうことはこれからも長く使える知識なのではないかなと思うので、まあクリエイターといってもこういったことは知っておいて損はないんじゃないかなと感じています。はい、ということで、今回は自分の技術もある意味使い捨てで一つのことに固執しないということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容に興味を持っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。またこのチャンネルは週3回日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、まあこのコア技術とかトレンド技術とかってことを調べていた時に、まあちょっとふと頭に思い浮かんだことが、スペシャリストになるかジェネラリストになるかということですね。まあ僕自身はどちらかというとジェネラリストかなと思うんですけれども、まあ幅広く仕事はできるけどすごく専門的にやっているってわけではない方だと思います。今働いている会社でもですね、割と小さなチームなので逆にいろいろできると重宝されるっていう利点はあります。また新しく知った単語なんですけれども、T 型人材と π 型人材っていう表現もあるみたいですね。T 型人材というのはアルファベットの T の形のように、まあ、横棒がこう横断的に幅広い知識を持っていて、縦棒がかつその深い知識を持っているということらしいんですけれども、まあ、キャリアプランを立てるときに、例えば若い頃はジェネラリスト的に、横断的にさまざまなことを学んで、キャリアを重ねていくにつれて一つのことを深掘っていくというような、T 型のものだったりだとか、パイ型人材というのは円周率などに使われるパイですね。これも 横棒があるんですけれども、足の部分が2本あるっていう、まあそれがちょっと T と違うんですが、深く専門的にやっていくところを一つだけにせず、まあ、いくつか軸を持つということをパイ型人材と呼ぶみたいです。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話します。ではまた。